勝利者なるイエスキリストの皆を褒めたたえます。共に拍手を持って主を賛美しましょう。ハレルヤ、感謝します。イエス様、あなたの皆を褒めたたえます。感謝します。あなたに期待します。ハレルヤ。それではまず聖書の御言葉をお読みいたします。今日はコロサイ人への手紙1章21節から29節までをお読みいたします。コロサイ人への手紙1章21節から29節まで。それではお読みいたします。あなた方もかつては神を離れ、心において敵となって悪い行いの中にあったのですが、今は神は御子の肉の体において、しかもその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。それはあなた方を清く傷なく非難されるところのないものとして御前に立たせてくださるためでした。ただしあなた方はしっかりとした土台の上に固く立って、すでに聞いた福音の望みから外れることなく信仰に踏みとどまらなければなりません。この福音は天の下のすべての作られたものに述べ伝えられているのであって、このパウロはそれに仕えるものとなったのです。ですから私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。そしてキリストの体のために私の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしているのです。キリストの体とは教会のことです。私はあなた方のために神から委ねられた務めに従って教会に仕えるものとなりました。神の言葉を余すところなく伝えるためです。これは多くの世代にわたって隠されていて、今神の生徒たちに表された奥義なのです。神は生徒たちにこの奥義が異邦人の間にあってどのように栄光に富んだものであるかを知らせたいと思われたのです。この奥義とはあなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことです。私たちはこのキリストを述べ伝え、知を尽くしてあらゆる人を戒め、あらゆる人を教えています。それはすべての人をキリストにある聖人として立たせるためです。このために私もまた自分のうちに力強く働くキリストの力によって労苦しながら奮闘しています。アーメン。今日のテキストであるこのコロサイ人への手紙は、パウロがローマで牢獄に捕らえられていた時に書いたとされる、いわゆる獄中書簡の一つです。そのような試練の中にあっても、パウロは自らが受けている苦しみを喜びとし、コロサイの教会の人々がキリストの福音にしっかりと立ち続け、また信仰に踏みとどまるようにと励ましているのです。そしてそれは現代に生きる私たちに対する励ましの言葉でもあるのです。ではパウロは具体的にどのようなことをコロサイの人々に書き送っているのでしょうか。彼はまず21節でコロサイの人々が、そして私たちがかつてどのような中にあったかを改めて示しています。かつては神を離れ、心において敵となって悪い行いの中にあったのです。心の思いにおいて 自分がやりたいようにしたい、自分さえ良ければそれでいい、そのように自分自分と神の御思いを尋ね求めようとはせずに、自分中心に歩む身勝手なものであったのです。また行いにおいても悪と汚れに満ちた歩みをする神の御旨にかなわないものであったのです。しかし22節、神は御子の肉の体において、しかもその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。それはあなた方を清く傷なく非難されるところのないものとして御前に立たせてくださるためでした。神がご自身の一人子を肉体を持った一人の人としてこの世に使わし、その御子が十字架にかかり、私たち罪人のために身代わりとなって死の刑罰を受けてくださった。それゆえに神に背を向けて歩んでいた私たちは神と和解することができたのです。壊れていた神と私たちとの関係が御子によって修復されたのです。そしてそのようにして御子にあがなわれた生徒たちは、やがて来る終わりの日に神の審判を受けるときに、聖なるもの、罪のないもの、責められるところのないものとして神の御前に立つことができるのです。それこそがキリストの福音、良き知らせであり、そのことを信仰を持ってただ神の恵みとして受け取るものは幸いなのです。ただしその福音を信じたからもう大丈夫、あとは天国行きの列車に乗ってリクライニングシートをいっぱいに倒してくつろいでいればよいというわけにはいきません。23節でパウロは、あなた方はしっかりとした土台の上に固く立って、すでに聞いた福音の望みから外れることなく信仰に踏みとどまらなければなりませんと言っているのです。当時コロサイの教会にもさまざまな異端の教えが入り込んでいました。キリストの教え、この神の御言葉にしっかりと立ち続けないと、それらの教えに惑わされてしまい、福音の望み、真理の道からすぐに外れてしまう。福音を揺るがすそのような偽教師たちに対して自分は立ち向かわなければならない、そして福音をもっと多くの人々に述べ伝えていかなければならない、自分はまさにそのことのために召されているのだ、主に仕えているのだとパウロはここで言っているのです。24節、私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。パウロのその言葉が心に留まります。あなた方はとは直接的にはコロサイの教会の人々のことですが、パウロは彼らだけでなく全ての教会の生徒たち、そしてこれから福音が届けられていこうとしている地域、国々の人々のことを思っていたに違いありません。 あなた方のために受ける苦しみとは、そのようにしてキリストの福音を述べ伝えていく、ときに起こる試練、また迫害のことです。最初にお話ししましたように、実際彼はローマ当局の手によって捕らえられ、獄中での生活を余儀なくされていました。また彼はかつて自分が所属し、そして熱心に信じていたユダヤ教の人々からも迫害され、多くの苦しみを受けていたのです。しかしそのパウロにとって、福音を述べ伝える、宣教するというこの霊的な戦いにおいて、そのような試練、迫害は当然起こるものとして覚悟していたことなのです。そして自分が受ける苦しみによって、さらに福音が広まっていく、生徒たちが成長する、教会が祝福され、そして救われる人々がさらに増し加えられていくであるならば、それは伝道者であり、また牧会者であるパウロにとって大きな喜びであったのです。また彼は自分が受ける苦しみは、キリストがすでに負われた苦しみであると同時に、キリストが今なおご自分の苦しみとして、そのパウロ自身の苦しみを今もなお受けてくださっていると理解していました。あのダマスコの途上で突然天からの光に照らされて倒れたパウロは、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという主イエスご自身の声を聞いたのです。それがキリストの体のために、私の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしているのです、というこの24節の後半の言葉はそのような意味なのです。パウロが苦しんでいる、その苦しみを主も受けて負ってくださっている、その主の苦しみをパウロもまた負っている。ここに書かれてあるように、キリストの体とは教会のことであり、教会とは主に召し集められた、キリストにあがなわれた者たちのことなのです。そのようにキリストは今もなお一人一人の生徒たちの苦しみ、教会の痛みをご自分のものとして確かに追ってくださっているのです。27節、神は生徒たちにこの奥義が異邦人の間にあってどのように栄光に富んだものであるかを知らせたいと思われたのです。この奥義とは、あなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことです。栄光の望みとは何でしょうか。同じコロサイ人への手紙の3章4節には、私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れますとあります。栄光の望みとは、 終わりの日にキリストが再び来られるときに、すべての生徒たちを栄光の体を持つ者としてよみがえらせ、ご自身の身元に引き上げてくださる、引き寄せてくださる、そして天の御国において主と共に永遠に生きる者とさせてくださるということです。その希望のことです。その希望はただキリストにあるのです。キリストご自身が栄光の望みなのです。そして今そのキリストの御霊が私たち一人一人を神の宮とし、うちに住んでくださっています。そのことが今そのように聖霊様が共にいてくださるということが、将来私たちに与えられるその栄光の望みの確かな保証なのです。29節、このために私もまた自分のうちに力強く働くキリストの力によって労苦しながら奮闘しています。労苦し、奮闘し、しかしそれをも喜びとし、栄光の望みを待ち続けたパウロ、彼は多くの苦しみの後にもっと大きな喜びが待っているということを確信していたのです。だからこそ苦しみの中にあっても喜んでいたのです。栄光の望みなるキリストにあって、この地上での生涯を最後まで全うしたのです。彼にとって自分が受けた苦しみはいわば生みの苦しみであったのです。赤ちゃんを産むために妊婦が陣痛の苦しみを味わう必要があるように、その苦しみは自分が、そして人々が誠の命を得るために通らなければならない苦しみであるということを彼は知っていたのです。その苦しみの先にある永遠の祝福を、喜びをパウロはしっかりと見据えていたのです。そして駅伝競走のように自分に与えられた区間を最後まで走り抜いたパウロは、たすきをあとはよろしくと次の世代に渡して、働きを託して天に召されていったのです。翻って私たちはどうでしょうか。ともすれば今目の前にある問題に心がとらわれてしまう、そしてそのような永遠を思う心、永遠を見る目を失ってしまうのです。しかし私たちもまたパウロのように、そして多くの使徒たちのように、栄光の望みをしっかりと持ち続けるべきなのです。今の苦しみがやがて与えられる喜びの前触れ、生みの苦しみであるということを、私たちはこの御言葉から信仰を持って受け止め知るべきなのです。生徒たちの苦しみを通して福音の宣教が前進し、 神の国の建設が進められていく、広げられていくということ、また私たちの苦しみ、共同体の痛みを今もなおキリストが追い続けてくださっているということ、そのことをしっかりと覚えるべきなのです。今日そのことが主によって語られ教えられたことを感謝しつつ、今週もそれぞれが主から託された働きを主にあって全うさせていただきたいと願います。お祈りいたします。私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。このパウロの言葉が心に留まります。パウロは決してその受けている苦しみに心を奪われることはありませんでした。永遠を思う心、永遠を見る目をしっかりと持っていたからです。主よ、どうか私たちもそのような心を、また目を持つことができるように助けてください。弱い私たちは目の前のことに心が奪われてしまいます。御言葉の約束を手放してしまいます。しかし今日あなたは御言葉を私たちに語ってくださいました。イエス様がやがて来られ、私たちは傷のないもの、罪を許されたもの、責められるところないものとして見舞いに立つことができる、その喜び、そして永遠に主と共に確かに用意しておられますから、心から感謝いたします。私たちが忍耐を持って、そして信仰を持って、この地上での馳せ場を最後まで、この与えられた区間を最後まで走り通すことができるように、そしてこの働きを次の世代にしっかりと託し、バトンタッチしていくことができるように、日々の一つ一つのことをそのような思いを持って、自覚を持って歩んでいくことができるよう、主よ、どうか私たちを助けてください。今日の御言葉を心から感謝し、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。